高橋文美ですよ。
アシスタントのマナですよ。
ちょっとプラスマイナス的ない
きなりやるからもうこっち焦るんですよ。
いやー皆さんいかがお過ごしでしょうか。
ねえ
ねえ、
もうあとちょっとで
ね、もう今年も終わっちゃいますけども、
うん、
ね、そんな中、
うん、
今年今日最後の放送でございますよ。
そうです ね寂しい。
寂しいっていうかもう終わるわけじゃないから、
まあ確かにね。
ね、で本日もね、
はい、
その最後の今年最後の放送にふさわしい偉大なる先生に来ていただいてるんでね。
先生
ぜひ今日はもうもっと突っ込んでね。
そうですね。
話をしたいと思いますよ。
はい。
そんじゃ行ってみましょう。高橋文美の
勝手に引き上がれ。
高橋文美の勝手に聞き上がれは、あなたの芸能活動をクリエイトするランナビットランの提供でお送りいたします。本日のゲストは作家でありユーマ研究家など幅広く ご活躍されております中澤武史先生です。よろしくお願いします。噛んじゃってすいません。
最悪だなお前。
やっちゃった。
まあね、はい、そういうところがなんか可愛いって言ってくれるリスナーの人もいるらしいから。
あ、そうですね、
甘やかせてるんだよお前をね。甘やかしてるんだよね。まあいいか。
はい、
先生どうもありがとうございます。
あ、いえ、なんか今年最後のゲストって聞いてちょっとビビってしまった
んですけど、
いや自分でよかったのかなと思って。
いやいやいや、
そんなことないですよ。
これはもう俺の中ではもう、はい、ナイスね、
ナイス
な設定ですから。
ありがとうございます。そうそう
そ
う、
まあね、先生にもね、打ち合わせの時言いましたけど、
はい、
この番組は俺の好きな人しか出ないので、
そうですね。
うん、そんな中で、
うん、
チョイスさせていただいた
という、ね、ありがたいです。
ありがとうございます。
はい、
前回ね、
はい、
本当にもういろんな話を。
いろんな話で、ほとんど職質の話でしたね。
まあ、それはそれでね、
はい、
皆さんね、
うん、
中田くんの格好を見ていただけると、
はい、
頭にね、帽子と言いますかね。
まあ、画用紙で作った。
画用紙で作った、まあ、ハット的な、
はい、
動く待ち合わせ場所と書かれた、
はい、
イラスト入りのね、
はい。
で、こう、あとジャケットの後ろと、前には、こう、またイラストと、
そうですね。
文字を。
いろいろ。
あしらった。
はい。
素敵なデザインの、ね。
そうですね。
ご衣装で。
検索
で。衣装なんですかこれ。
今、普段着なんで。
衣装じゃない
って感じでもないんですけれど ね。はい。
うん。だからまた、そのことを、皆さんね、ラジオでちょっとね。
はい。
そうですね。伝わりにくいですけども。
はい、それを、ね、説明していただいたというね。
はい。
で、その後にはどういうことがあったのかっていうね。
はい。
この流れ、ヒストリー的な、
はい、そうですね。
話までいただいて、
はい。
これなかなか聞ける話じゃない
と思うんですよね。そうですよね。いつもね、ミステリーだったり、まあ、いろんな話をされてる中で、全然こんな話
は、そうそうそうそう。
しないと思うので。
そうそうそう。財布を見られた時のこととかね。
うん、そうですね。
それはもうね、うん、前回のアーカイブ聞いていただければ。
はい、聞いていただいて。
ここでね、また言っちゃうとね、繰り返しになっちゃう、
うん。そうそうそうそうそう。
はい、今日はですね、
うん、
まあ、前回そんなこんなで、
うん、
職質の話に尽きてしまった、
はい、
かのような、
はい、
ものになってしまったのでね。
そうですね。
もっと真骨頂、僕も大好きな、
はい、
聞きたくてたまらない、
はい、
ユーマの話をですね、ちょっと、中田先生にお聞きしたいなというところでございまして、はい、
うん、
まあ、2020年度、
はい、
これもう今回、今年最後の放送ですけども、
はい、
まあ、中田くんの中で何かこう、今年こういう珍しいものがとかってなんかこうトピック的なものってありましたか？
そうですね、まあ、やっぱ今年はその、
うん、
まあ、コロナ禍でやっぱみんながね、ステイホームだったんで、
うん、
数としては例年より正直やっぱ少なかったんで、
う
ん、やっぱ外出なきゃユーマには会えないんで、
う
ん、
そうですよね、確かに。
ただ一部の国では、うん、コロナ禍中に、まあ要は人が家の中入ってると、
はい、
山の動物が降りてくるってよくあるじゃないですか。はいはいはい、で、まあ、どこまでね、本当のニュースかわからないんですけれど、うん、ある国では山から狼男が降りてきて、
はい、
コロナより怖いから何とかしてくれっていう依頼が通報がいっぱい来て、警官隊が出動したりとかも一応してるみたいですね。
は
い、だからまあ、コ 袋の中に紛れて出てくる化け物もいろいろいたっちゃいたんですけれど、基本的には目撃やっぱ今年は少なくて、
なるほどですね。
すごい残念なのはね、今年いろいろ記念イヤーがあったんですよ。はい、例えば僕の中で言うと今年は、広島県で目撃されている、はいはい、あのヒバゴンっていうですね、ね、はいはい、まあ日本版ビッグフットみたいな、うん、未確認生物がいるんですけど、うん、これのね、目撃から50周年の記念イヤーで、
はいはいはい、はい。
僕はもう50年も経ってたんですね。50
年経ってるんです、最初の目撃から。なんで僕は去年の10月ぐらいから、うん、来年はヒバゴンで盛り上がるぞってワクワクしてたんですけど、はい、で、地元もさすがに50周年なんで、はい、いろいろなんか探索ツアーとかを地元で力を入れてやろうとしてたんですけど、
そうなんですか。
やっぱコロナで中止になっちゃって。
そうですよね。
ただですね、はい、今年ね、ヒバゴン捕獲されたんですよ。
え、ちょっと待って、はい、どういうこと？
今年ヒバゴンは未確認生物から確認生物に。
え、本当ですか？
はい、なってます。一個も嘘はついてないです、僕は。広島県のヒバゴンが目撃されていたあたりで、はい、新種の昆虫が捕獲されたんですけれど、はいはい、ああいうのって発見者の人が名前つけれるじゃないですか。で、学名にね、ヒバゴンってつけてだからね、今年はね、50周年、ヒバゴン目撃から50周年の記念イヤーに、うん、ヒバゴンという名の虫が、動物図鑑に載ることになったんで、
そういうこと。
なんか綺麗な、ストーリーだなと、
う
ん。
今一応ストーリーになりましたっていう。
ちょ
っと落ちがあったっていう。
あったってこと
ですね。ビッグフットみたいなヒバゴンは、うん、まあ、全然捕まってない。
なるほどですね。
はい。
これは、あれですかね、はい、僕なんかもう、まあ、UFO しかり、はい、それから心霊現象しかり、はい、ユーマしかり、これは俺は全面的に、はい、信じてるんですよ。
これ全面的に信じてるっていうのは、例えばムーみたいな雑誌を読んで、
もちろん
端から端まで全部本当だって思って読むんですか？
まあまあ、そこまで言われると、
難しいですよね。
そこまで言われるとまた難しいんだけど、
まあ、ムーって難しいのはね、今月号と来月号で、UFO の正体も全然違うこと書いてあるんで、全部信じるのはやっぱ無理なんで。
難しいですね。
どれかを選んで信じなきゃいけないっていうのはありますけどね。
まあ、はい、今中田くん言ったように、はい、まあ、全部だけじゃないんですけど、はい、基本的に、には、はい、全部信じる派なんですね。
ジャンルとしてはってことですね。
はい。だからね、もちろん中田くんも全部信じられてるんですよね。
はい、基本的にはそうですね。ね、例えばユーマなんてのは、うんうん、まあ例えば同じオカルトの中で言うと心霊とか宇宙人があるじゃないですか。はい、でもまあ霊とか宇宙人っていうのは、まあ残念ながら、まあもちろんね、信じてる人はいっぱいいるんだけど、うん、一度も証明されたことはないんですよ。はい、でも、ユーマっていうのはね、オカルトの中では珍しく、証明されたことがあるジャンルなんですよ。はい、要は知らない人も結構いるんですけれど、ゴリラとかパンダっていうのは昔ユーマだったんですね。
ですよね。
で、ゴリラ見たっていうと、
なるほど、
そうなんです。今で言うビッグフット見たみたいに信じてもらえない時代もあったんですけど、まあ今では確認されてるから、うん、まあオカルトじゃない本に載ってるんですね、うん。だからユーマっていうのは過去何度か証明されてるっていう意味では、うん、そういう意味で言うと幽霊とか宇宙人よりはちょっとリアリティがね、
信憑性
上だと僕は思ってるんですけれど。
うん、はい、いや、だから、いや、その通りだと思います。はい、あなた信じますか？
幽霊だけは信じたくないっていう、はい。
信じたくないんですか？
ただ怖いっていうだけなんですけど、ただ、その未確認生物はちょっとワクワクして見ちゃうんですよね。それこそ、たけしさんの超常現象、はい、マルキーエクスファイルとかはずっと見させていただいてて。
はい、ありがとうございます。
その時に先生はお席にいらっしゃって喋ってたので。
は
い、
まあ、今年なんかね、年末じゃなくてお正月に放送したんで今年ですけど、はい、今年僕もボロ負けしたんで、あの番組に。否定派にもう論破されちゃったんで。
論破されちゃったんです、
俺見たけど言ってないんだけど、その話。言わないつもりだったんだけど。
まあまあ、もうね、
正月早々自分があんなに負けてるところをテレビで晒されるっていうのはなかなかのもんでしたけれど。うん、はい、
まあ本当にね、はい、まあ、山口先生もそうですけども、はい、こういうのをね、はい、追いかけられて、はい、まあ、研究というか、うん、調べられたりとかね、はい、いろんな番組で発表されたりとかって、はい、本当にね、まあ、まるちゃん言うようにね、はい、もうテレビとか見てると本当ワクワクするんですよ。
はい、それは嬉しい、うん。僕もでも最初そうです。やっぱり子供の頃、うん、ワクワクして見てたんで、うん、まあ、山口敏太郎さんは僕が大学生の頃デビューだったんですけど、はい、まあ、もちろんそれも大学生の頃から読んでますけど、はい、まあ、もうちょっとレジェンド、まあ、この番組にも、はい、 出演されてた方で言うと、やっぱ八尾純一さんとか、
はい、
まあ、もうちょっと後輩になると飛鳥昭雄さんとか、はい、あの辺の本を僕は小学生の時読んで、で、自分も大人になったらこういう人になりたいと思って頑張ってたんで、はいはいはい、まあ、八尾さんとか飛鳥さんとは何度か番組をご一緒してるんで、はい、やっぱ夢叶ってるなっていうのは思いますね。ね、
もうその、はい、本当に子供の頃に中田くんが思い描いていたものが、はい、現実になってるってことですもんね。
そうですね。
うん、はい、いやいや素敵じゃない。
すごいですよね。本も出されてますしね。
そうですね。はい。
もうだって本当にね、中田君ってもう前回も言ったけど先生ですからね。
うん、先生なんですよ。
いやもう
だって初恋芸人のね、うん、小説も。はい、2016年ですよね、
はい、
あの。最近じゃないですか。
そうなんですよ。ドラマ化されて。
そうですね。ドラマにもなって。
そうですよね。はい、ね、私ちょっとドラマの方が見てなくて。
あ、そうですか、
はい。はい。小説とドラマっていうのはやっぱり内容は違って作って、はい、直したりとかして、
まあやっぱりちょっとアレンジはされてましたけど、うん、でも結構原作の良さを生かしてくれたなとは正直思いましたけどね、うん、もうだからありがよくあるじゃないですかね、はい、なんかその原作者の人は結構残念な映像感みたいな、
う
ん、
そうそう
そう、でも自分はもう満足してるんでよかった
んです。そうなんですね、はい、ちなみになんですけど、はい、もう聞いていいのか分かんなかったんですけども、はい、その初恋芸人さんの中身って、はい、あのまあ芸人さんが女性と恋をする物語みたいな形、はい、じゃないですか、はい、あれは実際自分のご自身の経験ってなんか入ってたりとか。
そうですね、7割実はですかね。
7割はもう先生の、
まあ、まあ僕芸人さんじゃないんですけれど、うん、やっぱりあのイベントとか出演する機会が多いので、うん、でまあもちろんね、あのスターみたいな方ともご出所お仕事させてもらいましたけど、テレビとか全然出たことないみたいな人と一緒にライブハウスでよくご一緒させてもらってたんで、うん、
はい、
その人たちとの付き合いを結構小説に入れ込んで、
うん、
で、まあ恋愛パートもまあ僕の実体験を割と
入れ込んだ
っていう感じなんで、
はい、すごい。
すごいですね。自分の実体験がドラマで、
うん、そう。
そうですよね。
ま、モデルにされた女の子が一番嫌だと思いますけどね、それはね。
松井さんでしたっけ、女性は。
ドラマの中では松井玲奈さんが演じてくれたんで、そこはね、うん、あの、喜んでほしいですけどね。そこはね。
そこはもう譲れなかったんですよね。そんなことではない。
別に僕がね、この人キャストにしてくださいみたいな全然なかったんだけど、うん、たまたま僕松井玲奈さん昔から大好きだったんで、うん、あ、ま、自分がファンだった女優さんが演じてくれたっていうのはすごい感動
し
まし
たけ
ど、ね。すごいよね。嬉しいですよね。好きな人が。
とんでもないことだよね。
うん、
でも、そうね、オカルト的な話で言うと、うん、まあ、ちょっと初恋芸人で今文庫版の方しか多分入手困難なんですけれど、はい、最初に、ハードカバー版が出てて、文庫版ではなくなってるんですけれど、うん、あの、原作の最初のハードカバー版で主人公がテレビつけた時に最初に目にする人がね、小堺一機さんだったんですよ、
うん。
で、ドラマの中でも僕本当に何もキャスティング関与してないんですけど、うん、小堺さんが、その主人公を見守る先輩芸人役でキャスティングされてて、最初僕ドラマのスタッフさんにも原作に名前出てるからキャスティングしたんですかって聞いたら、いや全然そんなことないですっていうことだったんで、なんかそういうシンクロニシティみたいなのってやっぱあるんだなっていうのは思いましたけどね。
すごいよね。やっぱかなり、はい、あの儲かったんですか。
そこ聞いちゃいます。
そんなことは俺の番組なんでやっぱ聞いておかないと。
そうですね。
まああの、オカルトの仕事が、うん、まあ、ジャンルによるんですけれど、うん、これね、よく山口さんとも話すんですけれど、はい、あの、幽霊とか UFO って喧嘩してる人がいっぱいいるんですよ。同じジャンルの中に。
ああ、いますね。
そう
でも、ユーマはね、結構みんな仲いいんですよ。
仲良しなんですね。
で、僕はユーマメインでやってるって、みんな仲いいから良かったなと思うんですけど、うん、ある日山口さんと、なんでユーマは、まあ、UFO とかあんなバチバチしてる人いるのに、うん、なんでユーマはみんな仲いいんですかねって聞いたら、うん、いや、ユーマは儲かんねえからだよって言われて、その、お金が生まれた、だから心霊とかは、うん、まあ本当悪質な人は詐欺師とかにもなっちゃうんですけど、やっぱお金生むんですよ、霊とか。あと、いわゆるスピリチュアル的なね。まあ、ああいう幸せになれますよとか、
はい、
オーラ投稿とかは儲かるんですけど、ネッシーとかツチノコってね、幽霊と比べたらもうビジネスの市場としてめちゃくちゃちっちゃいんですよ。
そういうことなん
だ。だから喧嘩にもならないし、要はあの、初恋芸人のドラマも僕の普段やってる仕事の中ではいい方なんですけれど、別にそれはね、ユーマがお金にならなすぎるっていう。でも逆に言うと、だから、まあこれを言うと怒る人いるかもしれないですけど、オカルトいろんなものがありますけど、ユーマを中心でやってる人っていうのは純粋に好きってことですよ。
なるほどね。
まあもちろん幽霊とかやってる人がお金のためとは言わないですけど、ユーマはね、お金が欲しいと思ったら絶対手出さないですし、
なるほど。
YouTube とかも僕は今ユーマメインで、 ユーマの情報しか発信してない YouTube チャンネルやってるんですけど、うん、まあ、周りの人からは再生数とか、うん、広告収入稼ぎたいなら例とか多めにした方がいいんじゃないのって、やっぱ親切でアドバイス。お金稼ごうと思ったら例、幽霊みたいな。それが僕は悔しくて、いつかね、ネッシーで心霊に勝ちたいっていうのがね、うん、夢ですけどね。
なんかその、はい、心霊的なことで金稼いでたら罰当たりそうだけどね。
そうそう、怖い、呪われそう、ね、それでこそ。
僕やっぱ信じてる人だから、一番そういうの嫌で。
俺、
う
ん、も嫌だな、それは。
実はやっぱオカルトって心霊の仕事の依頼が一番多いんですけど、
やっぱり
心霊スポット行って系、行って、欲しい系の仕事は8割僕断ってますね。
ああ
、はい、
そうなんですか。
一応年に 1,2 回ぐらいは受けてるんですけど、うん、やっぱり本当信じてる人だから、うん、心霊スポット気軽には行けないんですよ。
いや、俺も俺も。
だから相当気合い入れていろいろ対策をして、
うん、年に 1,2 やっぱね、してるんですね。
なんとなく周り見てると、うん、やっぱ心霊メインでやってる人って、まあお金は稼げるのかもしれないですけど、うん、なんかね、病んでく人が多いんですよ。
ああ、そうなんですね。
やっぱりね、うん、霊障なのかなんかわかんないですけど、うん、出会った時はすごい明るい人だったのに、霊の仕事やり始めてから、どんどんなんか暗くなっていて。
くっついちゃってるんですかね。
気がつくともう連絡取れないようになってる人も結構僕はやっぱ、
そうなんです。
ユーマはみんな元気なんですよ。
仲良しだし、元気だし。
あ、でもね、ユーマもたたるやついるんですよね。それが怖くて、有名なユーマで土の子とかあるじゃないですか。はい、まあ、ユーマの中にそういうの多いんですけど、はい、今は動物として扱われてるのも、歴史さばかのぼっていくと、半分ぐらい妖怪扱いのが多くて、土の子とかって昔は土の子のいる山に入るとたたり合うぞみたいな話が多かったんです。だから、あんまり縁起いいもんじゃなかったのが、うん、70年代以降、どんどん捕まえようっていう風になっていくんですけれど、で、岐阜県にはね、土の子を祀った神社があるんですけれど、うん、で、その土の子神社のご神体をですね、うん、まあちょっと話すと長くなるんで、うん、紆余曲折あって、うん、僕のご先輩のユーマ研究家の人がご神体を持ち帰ったんですよ。うん、盗んだわけじゃないですよ。
もらったんだよね。
そう、そのくだりはね、話すと長くなるんで、端折りましたけど、ご神体を持ち帰ったんですよ、うん。で、ただね、僕、いくらいいよって言われても、ご神体持ち帰るのは良くないんじゃないかって、僕とか山口さんとか心配してその先輩に言ってたんですけど、うん、その人はユーマは信じてるんだけど、うん、霊的なものとか神的なものを一切信じてない人だから、うん、いや、これは俺の大事なコレクションだからって返さないでいたんですよ。うんうん、そしたらその方、本当に原因不明なんですけど、どんどん足が動かなくなっていって、
そう
でもう杖使って今歩いてるんですけど、うん、本当に足がなんかもう本当ヘビが這いずるように足動かして、
変になっちゃった
ね。ずっともう歩けないっていうか、うん、杖を使わないと難しいっていう。
そうですね。未だに治らなくて、実は今年、はい、もうさすがにやばいと思ったのが、うん、ご神体お返ししたんですよ。
返したの、はい。なんかそれを見たな番組で。
なんかでやってんのかな、うん、なんか。
やりました。で返しに行ったんですよね。
そうです。ただまだ足は治ってないんですね。
治ってほしいですね。そうですね。
返したんでね。
なんか3体かなんかあって、そのうちの1個ですよね。
詳しいですね。
大好きなんだって。
すごいな。土の子神社のご神体のたたりの話なんて普通の日本人は知らないらしいですけど、
ね。そう、3体あったうちの1体なんだよね。
でも大体ああいう事件に巻き込まれてる人がもう身内になっちゃって、そのご神体もそうだし、だから、もう最近困るのは、やっぱ今ネットとかで、オカルトのことなんか調べようと思うと、大体身内が書いてる記事が引っかかっちゃうんで、じゃあもう直接聞けばいいじゃんってなっちゃって、知り合い以外が出てこないんですよね、情報でね。だからもうちょっとオカルトいろんな人を進出してきてほしいですよね。
なるほどね。
じゃあそのなんか最後またちょっと怖いので、終わりになっちゃうんですけど、もうお時間になってしまったので、申し訳ないですけども。
楽しいのに。
そう、またね、来年でも再来年でも来ていただけたらなと。
はい、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。では最後にですね、はい、曲の前に告知を。
あ、うん、
はい。
そうですね。
年末
ですね。はい、これユーマじゃないんですけど、はい、CS のファミリー劇場というチャンネルで、コアイエバーサス海村という、はい、もう、いわゆる心霊物件と、はい、まあ、犬鳴村的な怪しい村を紹介するっていう、ちょっとホラータッチの番組なんですけれど、そこでちょっと自分もオカルト情報、怪しい村の情報を。お届けしてるんで、ファミ劇見れる方はぜひ。
ぜひ、皆さん見てください。
あと、その他は SNS を見ていただいて。
いろいろ情報出てるんで。はい。
はい。ではですね、また、最後ゲストの方に曲を、リクエストお願いしたいんですけども、本日の曲を教えていただけないでしょうか。
はい。ですね、初恋芸人のドラマの主題歌で、青い吐息のようにを、
これはフラワーカンパニー。あ、
そうです。はい、そうです。すいません。はい。これの大事な、はい、もう、初ドラマ化の、はい、主題歌で、フラワーカンパニーさんに歌っていただきました。
わかりました、はい。ありがとうございます、はい。本当にね、中田先生。はい。2回にわたり、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひ、個人的にまた、お会いして、うん、ゆっくりユーマの話をしたいなと。
いろんな話があるので。
そうですね。はい、僕はプロレスに例えないので、大丈夫だと思います。
話だと
怒られちゃう、怒られちゃう、内緒で。は
い、本当にね、2回にわたり、出演いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ゲストは中田武さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来年も。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
おつまミュージック。
こんばんは、しんねくん。
お願いします。
おつまミュージックですよ。
今年最後ですか。
ね。今年最後。まあ、ほんとね、まあ、前回も言いましたけど、いろんなことありましたね。
ね、
まあ、コロナの感じで。
あれじゃないですかね。でもなんか、改めて、そのおうち時間っていうのが増えたから、
そうそうそう、
その昔の、まあ、先々週の回の、ふみさんじゃないですけど、こ
う
引っ張り出してきて、聞いたりとか、まあ、音楽とか、あとは自分の歴史とかね。
うんうん、そういう。自分の歴史はあんまりあるかもしれないけど、ね。
そういう時間をこう、振り返る、あったんじゃないですかね。
だから、いろんなもうずっと聴いてなかった CD いきなり聴いてみてすげえなと思ったり、
だからね、振り返ろってことを言ってるんじゃないですかね、うん、コロナが。
そう、映画とかもね、
お前たち人間はどうだったんだと、今まで。
そう、神がみたいな、
神が振り返ってみろと、ちょっとお前らやってきたこと、
そういうことちゃんとしろと、
ちゃんとそうですね、で整理して、ちゃんとこれからを生きていくために考えろと、
そういう、こう期間にされたってことね。
そうです。
なるほど。
そう思えば、まあ、前向きじゃないですか。
そうだね。
はい、また来年から頑張っていきましょうよ。
そうでございます。
あ、じゃあ締めくくる、じゃあ一曲ですか、今夜。
そうでございますよ。
はい、
まあね、今年最後、もうここはね、やっぱりこの方々を紹介しますよ。
はい。
ザ・ビートルズ。
ベートルズ。
なんだよ、それ。まあね、もちろん皆さんご存知かと思いますけども。
はいはい。
ね。もう、何も言うことないですね。
これがね、ふみさん、でも意外と、皆さんご存知のはもう通じなくなってきてるっていうね。
あ、若い奴らにってこと？
そうですね。俺も、ちょっとあんまり詳しくないです。
でもさ、なんか、有名な曲とかみんな知ってんじゃん。
も
っと。だから、それがイコールビートルズだっていうのは分かってないってことでしょ。
そういうことですね。で、この間僕ちょっと面白い映画を見たんですけど、イエスタデーっていう映画、はいはいはい、知ってます？見ました？
知ってる、見てない、見てない。
見
てないけど知ってる。
まあ、ある青年がシンガーソングライターなんですけど、まあ、売れないシンガーソングライター。である日事故に遭うんですよ。で、起きてみたら、誰もビートルズを知らない世界に自分しかいなくって、ビートルズの曲をなんかちょっとポロンと歌ったら、なんだお前その曲、お前天才だなって言って、上り詰めていくっていう映画があって、
エド・シーランとか出てるやつだよね。
エド・シーラン出てる、本人で、ね、
あ、してる。なんかそれ見たな、
あれ面白いっす、
面白いって。
だ、ああいう感覚で、あ、これビートルズなんだっていう感覚は確かにふみさんが言ったとおりあるかもしれない、
だよね。まあ、みんなね、例えばオブラディオブラダなんかね、
いや、そうっすよ、
そんなビートルズイコールにならないかもしれないね。
そうっすね、もう新しい古いとか凌駕してて、もう単純にもう本当におこがましいですか、もういい音楽ですよね。
そうだよね。もうちょっとクラシックに近いのかな。
もうおしゃれだもんな、やっぱりほぼほぼイギリスはおしゃれだな。
ブリティッシュね。
ブリティッシュ。
まあね、そんな、12月最後の回で、クリスマスも近いということで、
はい、
ビートルズでもね、なかなか珍しいナンバーでございます、
はいはい、
ビートルズのクリスマスナンバーをおかけしますよ。
お、番組からじゃんプレゼントですね。
え、そうそうそうそうそうそうそう、
え、
なんかやんのかなと思ったらドキドキしちゃったよ。
流れで言ったらクリスマスですから、
もう金もねえしなとか思っちゃう。まあまあいいか。
そう、そう言わないでくださいよ。
はい、じゃあ紹介いたしましょう、ザ・ビートルズでChristmas time is here again.
Merry Christmas.
はい、勝手に聞きやがれ、お別れのお時間でございます。
はい、
今年最後の放送ということでで
したね。
ねえ、はい、1年間 お疲れ様でございました。
お世話になりました。
ねえ、はい、もうやめるんだ。
いや、やめない、やめない、やめない、やめない。
やめねえのか。
私はなすなかにしさんから始まり、
そうか、
はい、中澤先生で終わりということで、ね、今年は。
まあ今回もね、うん、本当に最後にふさわしい、うん、僕の大好きなユーマ研究家。作家の中田武史先生に来ていただいたんで、
ね、
感無量でございますよ。はい、また来年もね、張り切ってやっていきたいと思います。うん、そんじゃ告知。
はい、番組のご意見、質問、ネタ振りなどは便、失礼しました。番組メールアドレス、勝手に聞きやがれ @gmail.com へぜひお送りください。
なんだよそれ。
すいません。
まあまあいいけどさ、うん、最後だよ、終わりよければ全てよしっていうことを知らないの。
やっちゃった最後の最後に。
まあいいや、
はい、
まあ来年も頑張っていきますんでね、皆さんよろしくお願いします、はい、お相手は高橋ふむみと
アシスタントの真野でした。
それじゃあ皆さん、いよいよ年を。
高橋ふむみの勝手に聞き上がれは、あなたの芸能活動をクリエイトするランナビットランの提供でお送りいたしました。